シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー。
皆さんこんにちは、パステルパレット丸山彩役前島亜美です。
皆さんこんにちは、大和麻耶役中上郁美です。
パステルパレットシュワラジー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。今回もこの2人でお届けしていきたいと思います。
はい、12月ですって。
早
っ。怖
っ。怖っ。早っ。
もう冬。
もうあの年末コシコシ大掃除など、
ね、
言葉が聞こえ始める時期ですけれども、なんか年末準備などされてますか？
まだ何もして
ない。来ないでくれと祈るばかりですよね。
気づいてなかったもんだって。年末だっけ。
本当になんか秋も急に寒くなってなかった印象ですし、
そうそう、
なんか夏から急に冬になった感じ
ですよね。本当だよ、夏長かったな。夏
本当に、毎年大掃除とかされてるんですか？
一応ね、一応ぐらいしかしない。
もう全てをひっくり返してとかはしない
しない。なんかでも大きいその大掃除拭いたりとか、うんうんうん、なんだ換気扇とかは、うんうん、もう冬は絶対寒いからやりたくなくて。
そうですよね。
年末じゃなくて年度末にやって
ます。あー、なるほど。あ、素敵ですね。
もしくは業者に頼みます。
あー、もうそれが一番ですよね。
そう、プロにね、プロにやっていただく。
年賀状とかご準備されてますか？
年賀状してます。
あ、そうなんですね。
年賀状はやってます。まだなんか、世代かな、やんない。
もう LINE になっちゃいましたね。
LINE だよね。そうだよね。私はもう昔からな、子供の時から送ってて、
はいはい、
なその名残でずっと送ってて、
うんうん、
今もワンレターには お返事できないんだけど、年賀状だけはお返事してます。
あ、そうなんですね。すごい数来るんじゃないですか？
全部返してなったら。来てた時もあったけど、でも年賀状だけは返そうって決めてて、それだけは返してます。なんで毎年年賀状して
この場で言っちゃったら駆け込みますよ、皆さん。
いやいやいや、
返してもらえるぞって言ってね。
そんなことはみんな分かってるよね。
どうにかリプライぐらいでちょっと押されてい
ただいて。全然でもいただいたら返しますので。
いや、素敵ですね。はい、私も年末年始特に何かをするとかはなかったんですけど、うん、祖母にこの間会いまして、うん、祖母がいつも正月になるともち米からお餅をこうついて、
すごいね、
くれるんですよ。なんか素敵だなと思って、今年は私ももち米からお餅をついてみたいなって。
すごい。何なんだ、よいしょってや
る。あ、臼だの、きねだの、うん、そうじゃなくて機械がありまして、もち米をこう入れるとグングングングンってなってお餅がこうできてくるっていうやつがあるんですけど、
ね、でも美味しいだろうな。ホームベーカリーの餅盤みたいなやつ。
あ、そうですね。
いいね。
憧れはしますけど、できるといいなって感じです。
ましょう。
さて、番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
はい、シュワラジは、シュワはひらがな、ラジはカタカナです。
はい、
たくさんの SNS の投稿もお待ちしています。
それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。
パステルパレットシュワラジ、
まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はい、ではご紹介いたします。
お願いします。
ラジオネームコップさん、コップさんどっちかな、コップさんかな。
ありがとうございます
ガルパピコフィーバーシャープ06では、マスキングが働くラーメン銀河のアイディアをレーザースイレンのメンバーが話し合うお話でしたね。マスキングのうさ耳姿に特製うさぎちゃんラーメンが可愛すぎたので、めちゃくちゃときめきました。可愛いよねこれね。ちなみに皆さんはこういうサービスがあるお店だと行きたくなるというのはありますか？
うん、
ちなみに僕 ークはレイヤも言っていたライス大盛りおかわり無料にまんまと釣られてしまいます。
あーやっぱメンズはそれが大事なんですか ね、
そうだよね、
いっぱい食べられるっていう、
お腹がいっぱいにならなきゃいけないからね。これはやっぱ釣られる人多いのかな、やっぱメンズは、
でもさ耳可愛かったですね。
可愛かった、普段からやってほしいぐらい可愛かった。
本当なんか夏目さんも意外とこう可愛いの好きだとかあるじゃないですか。そうそう、ね、うん、とかね、ギャップが重なって素敵でした ね、
こういうお店行きたくなる。なんかつい行っちゃうお店とかある？
私ですか、うん、私はなんか古き良きみたいな見かけに弱いですね。
あ、なるほど。
なんか
外観、
そうですね、外観が木造りだったりとか、うん、のれんとかが貼ってあったりすると、あーってなって吸い寄せられるように。
入れるの、そういうとこに
入っちゃいますね。
え、素敵だね。
となんかお蕎麦屋さんとか定食屋とか、うんうん、割と和食のお店に入るのが好きで、うんうん、なんかこういかつい大将みたいな人がいらっしゃいませみたいな言ってくると、ときめきますね。
ときめきるの、すごい。私ビビって入れないかも。
あ、でもなんかそんな高そうなお店は怖くて入れないですけど、うんうん、お蕎麦屋さんぐらいだったら入れるかなって感じですね。
なるほどね、うん、そっか。
お店いかがですか？
まあ、店員さんの雰囲気は重要だよね。
あ、そうですね。
なんか普通にただただただコンビニでも、例えば近いところに同じ、例えばセブンイレブンが2カ所近いけど、はいはい、間ぐらいにいるってなったら、うん、あの入りやすい感じの店員さんの方に行っちゃう。
わかりますめっちゃわかります。
なんかちゃんとしてくれるとこに行っちゃ う、
そうですよね。
そう、そういうのはあるけどね、うんうん、なんかそういうチェーン店に行きがちなとこあるよね。
わかります、安定感が、ね、
安定感があるから
っていう。
ね、でもなんかそういういいな、今度頑張って入ってみよう。なんか
ぜひ、
そこしかやってない老舗とかはなんか素敵、ちょっとちゃんと調べていったらいけるけど、
はい、
いきなりフラッと見つけて、お、いい雰囲気だなって思って、もう私入って大丈夫かなって思って、
大丈夫ですよ、
スーって行っちゃう、いい感じの店だなと思って素通りしちゃうか、
ぜひ行きましょう、
入ろ
ましょう。
今度はじゃあそれをチャレンジするよ。
ね、チャレンジしましょう、
はい、
続いてラジオネームグルーミーさん、ありがとうございます。ガルパピコフィーバーシャープ6では新しいメニューのアイデアが出てこず、髪をぐしゃぐしゃにしていたマスキング、絵に描いたようなイラつき方にフフッとなりながらも、こういう時あるよねと見ていました皆さんは何か煮詰まったりした時や思い悩んだ時、どのように対処していますか？僕の場合はとりあえず風呂に入ってリフレッシュ、うん、それでもダメなら寝ます。
お、
うん、くしゃくしゃやってましたね。
ね
わーってなってましたけど、
くしゃくしゃも可愛かったよ ね可愛いけどわかるって感じ。
みんな表情が可愛い。
ね
どうしますか？
ね、どうしよう。でもこの、あのグルーミーさんのやり方素晴らしいなって思いました。まずお風呂に入ってリフレッシュを私はできない。まずイライラしちゃったら、うんうん、まずお風呂もめんどくさくなっちゃう。
わかりますわかりますよ。
そう、でも偉いなと思って、これはでも正解のやり方な気がするけど、
ご自愛って感じですよね。
ねえ、素晴らしい。いや、でも寝ちゃうかな。
あ、寝ちゃう。寝れます？
寝れない。
寝れないですよね。なんか考え事してると
考えちゃうから。
寝れないんですけども。
どうしてるだろう。寝れないから起きてるよね、きっとね。布団に入ったとて。
そうですね。
どうしてんだろう。
私、まだその自分で何かができる年齢じゃなかった子、中学生の頃とかに、なんかストレスを感じてたのか、無意識にティッシュを一枚一枚、細切れにちぎってたことがあったんですよ。で、部屋の中がティッシュの細切れでいっぱいになっちゃったことがあって、うんうん、あ、これはダメだと思って、
自分で気づいたの？
気づきました。もう無意識にやっちゃってたんで、うんうん、あ、これはダメだと思って、うんうん、いろんな方法を試して数年経って、最近やっているのが、あのボディービルダーの大会の動画を見るっていう。
へ
え、いいんですよ。
やろうかな。
いや、なんか本当にマッチョってすごくて、
マッチョすごいと思うけどそこにたどり着くまでに何があったんだろうね、アミタに。
本当最近なんですけど、うん、筋トレを裏切らないっていう本を読みまして、
うんうん、
で、あ、なんかマッチョのマインドってすごいなと思っていろいろ見てたら、ボディービルの大会ってすっごい面白くて、掛け声とかがあるの知ってますか？
あ、なんか知ってはいるけど、
なんかね、最近アニメも流行りました、うん、知ってる方多いと思うんですけど、うんうん、本当にみんな真剣な顔で、肩にちっちゃい重機乗ってるよとか言ってるんですよ。
それが面白いんだ。
面白すぎて自分の悩んでることがもうどうでもよくなる。
なるほど。あ、でもどうでもよくするのが一番いいよね。
はい、
私はなんか宇宙のこと考えます。
壮大。
宇宙っていうか、もうなんか宇宙とかまで飛んでって考えちゃうと、私が今こんなことで悩んでたって、関係なくないってなるんですよ。
星は回ってるから
。そうそう。例えば私が、例えばすごいなんか嫌なことがあって、うん、すごいへこんでたとしても、うん、まあ最終的に誰にも関係なくないってなるから、 大丈夫ってなる。
そう、いやぜひグルーミーさんも、もうボディービルか、
ボディービル宇宙に思い寄せて
ねえ、ね、いいです ね、 ね、宇宙もいいですね。そうそう、
壮大なことを考えるといいってことが分かりましたね、
うん、そうですね。、それは解決策が出てくるの。
あ、解決策、
解決策、でも悩みって、
うん、悩みって結局自分の中で解決すれば解決じゃない、
うん、
悩み
って。そうですね、
うじうじ悩んじゃってるから
もやもやしなければ解決になりますもんね、うんうん、だから
なんかもう明確に何かができない、うーんっていうよりは、うん、なんかちょっと落ち込むとか、うんうんうんうん、そういう時の解決策にはなります。
もうあとは筋トレをするしか
とりあえず汗をかいてみたいな筋肉をつけろ、
ね、もやもやなくなりますからね。
確かに、
はい、心的に解決できる、うんいるんじゃないかなと思います。
はい、
続いて、
続きまして、はい、素晴らしい先輩からです。ありがとうございます。ガルパで行われていたイベント、モノノフアイドル純情伝のイベントストーリーでは、うん、あやちゃんがステージで披露するために手品を練習していましたね。練習している手品が口からトランプを吐き出す手品や、うん、耳を大きくする手品など、うんうん、お客さんがいろんな意味で湧きそうな手品で、ステージで手品を披露するあやちゃんを見てみたくなりました。ところで皆さんは手品を練習された経験などはありますか。
手品ありましたね。
ねえ、いいチョイスだったね、あやちゃんね。
耳がでっかくなっちゃったって言ってましたね。
いや、いいチョイスでした。耳がでっかくなっちゃったは手品なのかな。
一発ギャグですよね。
あれギャグだよね。
古き良きギャグですけど、
ね、いいですけども。
できますか、手品。
手品なんか憧れはずっとあった。ちっちゃい時に幼稚園のバスの運転手さんが毎回バス、ま、中で待ってる間に手品をちょっとやってくれたりしたの、
はい、素敵。
運転手さんもだし、あとはなんか幼稚園のね、理事長先生がで、ね、手品上手で披露してくれて、バスの中で見てた覚えがあって、
いいですね。
子供はだからさ、魔法だと思うじゃん。
そうですよね。
そうで、魔法だけど、魔法みたいなことでやりたかったから、うんうん、すごいやってみたかったっていう記憶はあるけど、結果あれ手先がものすごく器用じゃないとできなかったりするからさ。
そうですね、ミスディレクション的なやつけど、うんね、私一つだけできるんですよ。
え、やってやって。
あー、でもトランプが15枚ないとできないんですけど。
トランプなかった。
で、もう小学生ぐらいからできるネタで、
すごいね、
なんか発表会とかでもよくやったりして、うんうん、毎回必ず成功するので、うわーみたいになってたんですけど、種が分かんないんですよ。
ん？本人も分からずで、できちゃうの。
なんかその、なんだろう、トランプを15枚使って選んでいただいた1枚を当てますよっていう手品で、そう、最後トランプをガシャンって上から下に叩きつけて選んだ1枚だけピョンって出てくるっていう。
え、なんで成功すんの。
いや、そうなんです、分かんないんですよ。
いや、なんで。なんで分かんないのに毎回成功すんの。
私もなんか親戚のおじさんに教えてもらって、そのやり方と原理だけ教えてもらったので、なんでそれができるのか分かんないんですよ。
やり方と原理の中に答えないの。
ないんですけど。
嘘、なんでできちゃうのじゃあ。
そうなんですよね。すごい。だからどっかでやりたいです。
やってやってみたい、はい、私がなんでかは当てたい。それで
今度トランプ持ってきますね。、
うん、お願いします。
種が分かんない手品はできます。
気になる。
やり方をね、教えられるんで。
教えてもらったらみんなできるのかな。
できると思います。本当にできます。
じゃあ教えて、
はい、
そしたら原理を解明したい。
もう秀才ですね。
秀才か分かんないけど解明したい。できるか分かんないけど
待ってきますね、うん、次回に続くということで
お願いします、
はい、では続いて、ラジオネームまやちゃん推しのサムライZさん、ありがとうございます。イベントモノノフアイドル純情伝では、あやちゃんがサプライズで披露するはずだった手品をイブちゃんがラジオを通してバラしてしまったところで、思わずあっちゃーという声が出てしまいました。皆さんは嬉しかったサプライズや逆にサプライズで失敗した経験などはありますか。
おー、サプライズする。
サプライズすごい好きですね。
やるのもやられるのも。
やられるのはあれですけど、うん、なんか尽くすのが好きみたいで、うんうん、なんかサプライズとかすごい計画してやるんですけど、だいたいうまくいかないですね。
計画してるのがいいね。でもね、
本当ですか。
いい、それが嬉しいんじゃない。周りはみんな。
そうですかね、
そう、
どうですか、好きですか。
うーん、サプライズ計画な、どこまでがサプライズ。
うん、
でも私一人目を妊娠中に仲いい友達が、旦那とは面識ないのに、なんか飲み会しようって久々に集まる時に、旦那のと私の一番仲いい友達のお手紙をわざわざなんかどうにかして手に入れてくれて、
なんか飲み会の最後に読んでもらったことがあって超泣いた記憶ある。
いい飲み会、
ね、すごいすごいサプライズだったそれは、
それはいいです ね
でもその子は本当いろいろサプライズとか上手 で寝回しとかもなんかどんうちの旦那のこと知ってんのってなって、
うん確かにな
んか何かづてでこううまいことして手に入れてくれたみたいで、うちの旦那もそういうの書くイメージの人じゃなかったから、最初その友達はこの友達が書いてくれたんだなっていうのを読まれて途中に分かったんだけど、もう一つありますって言われて、誰が書いたのって全然気づかなかったの私が、はいはいはい、なんで気づかねえんだよって言われて、で最後名前読んでってなって
素敵ですね、
すごいそれはすごい嬉しかった記憶ある。あそういうされるとなんかやりたいなって思うけど、そこまでの企画力が果たして私にあるのかが分かんなくて、
難しいですよね、
やってあげたいっていう気持ちはあるよね。
なんかこう喜んでもらえると嬉しいですもん ね、うん、ねやっぱり、
いやいいね、サプライズ頑張ろ
私はなんかサプライズっていうよりもドッキリの方が多かった人生だったので
、そうか
嬉しいサプライズをいつかしてもらいたいですね。
そうね、じゃあフラッシュモブする、う
ん、フラッシュモブ嫌です嫌です
逃げる、さあドッキリになっちゃう、
ね、ドッキリですよあれはもう
ドッキリだわ、あ、もう一ついけるかな、ラジオネーム、はい、わさびさんからです。
ありがとうございます。
ガルパのロード画面で一コマ漫画が出てきますよね、
うん、
その中のパレオとマスキングの一コマに、うん、パレオがマヤちゃんカラーに髪を染めていて、それを見たマスキさんが、今日はマヤさんカラーか、丁寧な演奏とフォローに徹するみたいだなと思っているコマがありました。まずは見た目から入るのは自分も一緒なので、なんとなく気持ちがわかります、
うん、
皆さんも気分によって髪型とか服装を変えることはありますか？
おーなるほど、
ね、いやいいね、これをマヤさんカラーにしてくれてるの、私もこれ見たけど、あの、
はいはい、
画面上で見て、はい、おーって思ったけど、でもあれ一瞬だからさ、
そうなんですよね、
一瞬見ておーってなって後からちょっと調べたけど、
うん、スクリーンショットしようと思っても消えちゃうんですよね。
そうなのよ、結構ロード早いからね、
いやね、白とミントグリーンの、ね、かわいい髪ですけれども、
うん、
気分によって髪型服装変えますか？
変える。もう全部が気分だから。
あそうなんですね。
全部が気分。髪の毛の色私も結構変えちゃうけど、気分です。
あそうなんですね。
急に長いのに飽きたら急に切るし。
いつもこうシンメトリー、アシンメトリーで、
アシンメトリーいつ飽きるかね。
まだ飽きてない。
だいぶ長く飽きてないけど、でも長さはだいぶ変えてるから、
はいはい、
あとどっちが長いとか地味に変えてるんだけど、色とかは結構変えがちかも。
いやおしゃれですね。ネイルとかもいつも結構変えられてますもんね。
ネイルもねやってます。爪割れちゃうから。
あ、わかります。
そう割れちゃうからやめられないだけなんだけど、
はいはい、
でもまあ全部気分かもしれない。
わかります。
海人はどうか。
いや私もなんか気分ですよね、形から入るので。なんかダンスをいっぱい踊らなきゃいけないレッスンとか、あのスタジオに行く日はなんか強そうな服ちょっと着ていきますよね
強そうな
服。なんかそのなんだろう、他の生徒さんにちょっとなんだろうな、あの圧をかけるじゃないですけどなんか
マント取れる服
なんか事務所のレッスンを受けてた時やっぱみんな結構ゴリゴリなんですよ。
へ
え、まあ、私踊れるんでみたいな服装でみんな来るんで、いや負けてらんないと、もうあの無地の T シャツズボンじゃもう負けちゃうんで、ちょっと強め
なるほど、ね、
なんかピンクのぐしゃぐしゃしてるズボンとか履いててちょっと私も踊れますみたいな。
なるほどね、
対抗していかないとみたいな時期がありましたね。
あでも、あそれはやっぱ着ると気持ちが上がってダンスも踊れちゃったりするの。
踊れてる気になりますね。
そっか、
やっぱごまかせる、
じゃあそれ効果があるんだね。
はい、やっぱ自分にね魔法をかけるっての大事ですよね。
なるほど、確かにね。
勝負服みたいなありますもんね。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットで夢夢グラデーション。
胸の中で白々暖かいまま、ひたすらに
パステルパレットで天下統一 A to Z ランキング。ある分野のランキングを作った時、パステルパレットのメンバーの中で誰が天下統一に近いか、すなわちランキング1位になる可能性があるのかを勝手に予想するコーナーでーす。
はーい、
はい、ということで早速やっていきたいと思います。
はい、
ではまず最初のお題お願いします。
はい、ラジオネームチリカニさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。パスパレメンバーの中で一番催眠術にかかりそうなメンバーは？
催眠術か。
催眠術にかかりそう。
かかる人かからない人いるんですもんね、催眠術って。
そうだよね。
自分
やってみたいな。どういう人がかかりやすいんだっけ、あれって。
あれ素直な人？信じ込みやすい人じゃないですか、やっぱり。
素直な人か。
うんうんうん、
どうかな。ひなちゃんはかかんなそうだよね。
確かに。それが何みたいな。
なんでなんでなんでみんななんでそうなってんの
とか言いそう。
確かに。でもイブちゃんとか絶対かかりますよね。
イブちゃんはかかるね。
指が離れませんみたいな。
わーってな
りそう。
イブちゃん最初にかかりそうだね。
うんうんうん、
最初にかかりそうな人をやらなきゃいけないのか。でもあやちゃんもかかるだろうな。
あやちゃんはもうバチバチにかかるでしょうね。
どっちが先に、なんかやるやつの目を見たかの勝負ぐらいになってくるかも。うんうんうん、もうイブちゃんとあやちゃんだと。
でもなんかあやちゃんはかかっちゃダメだ、かかっちゃダメだって
絶対かからないでやってやる
ってやりそうだよね。うんうんうん
ってなるとゆぶちゃんのがなるのかな、
ね、見てくださいって言われたらすぐ見そうだもんね。
ちさとちゃんってどっちなんですかね。
どうなんだろう、
うん、
ちさとさんはそんなのかかるわけないわって言ってかかってないって思い込みながら全部かかってそう。
なんかこの収録の日疲れて寝てなくて意識朦朧としてたからかかっちゃうみたいな。
かかってたけどかかってなかったって言い張りそう。
それかわいいですね。全然大丈夫だったわみたいな、ね、
そんなことなかったわよって。
かわいいですね。
やりそう。
どっちかな、
どうかな。
あ
ね、
でもかかって突き進んでるイブちゃんの姿みたいですよね。
そ
うね、
それは一番わかりやすくかかりそうなのやっぱイブさんかな。
それでは私たちが独断と偏見で決めたランキングを発表したいと思います。
はい、
グミさんお願いします。
発表いたします。パスパレメンバーの中で一番催眠術にかかりそうなメンバーは、
うん、
若宮イブさんです。
おめでとうございます。
めでたいかはわかんないけど。
催眠術やられたことありますか？
ない。やられてみたい。
あ、やられてみたい。
だから自分がかかる人なのかかかんない人なのかを確かめたい。
うんうん、確かに、
うん、
いいですね。
ある？やられたことあるの？
お、かかりやすい人の特徴ですかね、うんうん、素直で想像力が豊か、うん、依存心が高い、自分に自信がないなど。
わー、かかるわ。じゃ
あら
じゃあかかる。全部当てはまった。
あ、全部でした。いいですね。でも私も、うん、やられたことなくって、うんうん、一回そのまだイベントとかができてた頃にバースデーイベントで、うん、ゲストの方をお呼びするってなった時に、うん、私はお友達とかじゃなくて催眠術師を呼びたいと打ち合わせて言ったんですよ、うん、でそのお客様が見てる前で催眠術にかかるかどうかをやりたいって言われたんですけど、うん、もう危険な回になるからやめましょうってことでできなかったので、
そっか、
いつかやってもらいたいなって思いますね。
そうね、うん、確かになんか大勢の皆さんの前で初めてやってみるのは怖いね。
怖いですね。
どっちかが分かんないからね。
とんでもない空気になっちゃうかもしれないですもんね。
かかんなかったとしてもしらけるかもしれないし、かかっちゃって大変なことになっても困るもんね。
キャラクターはイブちゃんがノミネートされましたけど、シャバコさんは全然かからなそうですね。
かかんないだろうね。
論破しそう、うん、
論破しそう。そうね、シャアちゃんかかんないと思う。
キャストでもそういう回があったら楽しいですね。
ね、やってみたいね。誰かかけられる人いないのかな、この中に。催眠術を。
でもアリさんとかできるんじゃないですか。
やれそう、やるよ、やろうかって言ってくれそう。
ね、何でもできるから、アリさんにやってもらって。
やってもらおう。じゃあちょっとアリちゃん今度。やれる人になってる。やれる人になってるけど。
ちょっと練習してもらって。
ね、練習したら、でも かけるのもうまそう。
それでは続いてのお題いきたいと思います、
はい、
続いてはラジオネーム M4 さん、ありがとうございます。パスパレのメンバーの中で一番プレゼントのラッピングが得意そうなのは誰？
おう、
プレゼントのラッピン ピング
なかなかピンポイントなとこついてきたね。
あ、そうですね、
結構あれ難しいよね。
難しいです、センス
ね。そう、髪が足りなくなんかあやちゃんとかはあれなんで髪が足りなくなっちゃったってなりそう。
あーみ
たいな。
バクシャってなってるってなりそう。
なりそう。
さっきが器用でかつさささっと綺麗にやれそう、うんうんうん、でもなんかたしなみとして当然よって千里さんはやれそう。
やりそう。なんか現場とかで先輩に借りた DVD とかをお菓子とかつけてメッセージカード書いて、
うん、ちゃんとね返そうね。だからそういうんでも慣れてて綺麗にラッピング上手にできそうだね。
でもなんかまやちゃんとかにプレゼント渡されたらキュンとしちゃいますよね。
まやが自分でやってたらね。
かわいい。
どうだろう。でもうまいのかな。リボンとかはしなそうだけど、なんかその包むのだけはうまいかもね、
うん、うんうん、きっちりやってそうですよね。カクカクってやって。イブちゃん、あれでもなんかあのジンジャークッキーみんなにあげますみたいなストーリーありませんでしたっけ。
あった。
フィンランドのお菓子みたいな、
うん、なんか箱物じゃなくてなんかリボンとかは得意そう。
うん、確かに可愛いですね。
この包みはちょっと難しいかもしれない。
うんうんうん、イブちゃん、あ、イブちゃんリボン可愛い。
リボンで可愛くしそう。
いいですね。
ひなちゃん、ひなさんなんかそのまま渡すイメージなんだよね。
自分でラッピングってよりも買いそう、
うん、そう買ってやってもらっちゃうか、
そのまま
もう、うん、ね、うん、なんかそのまま見えるまま、
はい
っつって渡そう。
いいよね、どうせ捨てるんだしとか言いそう。
言いそう。誰だろうな。
ラッピングが得意そうなのは誰。
いやでもイブちゃんのリボンにすごいときめいてる私がいるんですよ。
じゃあイブさん今日二冠しちゃう。
いやでもマヤちゃんのきっちりラッピングも、
いや本とかなんかカクカクにやりそうだよね。シールとかで収めそうだなとは。
なんかクマちゃんのシールとか貼っててほしいですね。
やってほしいね。
ぐらいマヤちゃんかな。
マヤもらっていいですか。
はい、
やった。
では私たちが独断と偏見で決めたランキングを発表します、
はい、
パスパレメンバーの中で一番プレゼントのラッピングが得意そうなのはマヤちゃんに決定です。
やった。
ありがとうございます。あのあやちゃんの、うん、仲良くしているお友達でハローハピのカノンちゃんがいるんですけど、うんうん、バイト先が一緒で、うん、なんかよく一緒にあのしおりを作ったりとか、うん、お買い物に行ったりとかよくしてて、うん、なんかカノンちゃんがすごい上手いんですよね、そういう女子力の高い。
高そう。
だからなんかパスパレメンバーより真っ先にカノンちゃんがちょっと頭に出てきてる口が私はあったんですが、
そうか、
うん、もっとこれ、人数拡大して
全員でやったら大変なことになるね。これ
なりそうですよね。でもみんな個性があるから、
うん、一番決めるの難しくなっちゃうね、うん、どんどんね、うん、5人でも悩むのに。
ねえ本当ですよ、うん、キャストだったら誰が一番うまいんですかね。
やる？アミタってラッピング、
ラッピングっていうよりはそれこそなんかありがとうみたいなクッキーを添えて何かを渡したりとかはするんですけど、うんうん、ラッピングはね、なかなか
ね。ラッピング憧れてた時あって、ラッピング用紙とかめっちゃいっぱいあるけど、うち
はいはい、おー素敵。
でもなんかやっぱ箱を包むのがなんかすごいかっこいいなと思ってやりたくてやってたんだけど、
う
んうんうん、なんかどっかが絶対ずれちゃう。
うーん、
難しいよね、箱は。
難しいですよね。私もラッピングすごい素敵だなって思ってた時期があったんですけど、あの数年前に上坂すみれさんとご飯に行った時に、その時ちょうど私の誕生日が近くて、うん、もうなんかすみれさんがごめんなさいプレゼント用意できなくてって言って、そのつけてた指輪をスッと外してこれあげますって言われたんですよ。
すごいかっこいい。
かっこいいと思って、なんか私もそれやりたいって、うん、ちょっと思ったりして。まあラッピングもう素敵ですけど、
いやそれがラッピングだよ、もう、
ね、
最高だ。
いろいろあるんだなって思いました、
いいね。それ実はちゃんと用意してたんじゃない。
え、なるほど、つけてた。
そう、
これあげようかなって。
そう、
あら、
かっこいい。
かっこいい。嬉しかったですね。はい、ということで皆さんもパステルパレットの中で1位を決めてほしいことがあったらどんどんメールしてください、
はい、
以上パステルパレットで天下統一 A to Z ランキングでした。
パステルパレット、
お知らせです。現在ガルパではメドレーライブイベント聖夜に集うスノーローズが開催中です。イベントと同時にロゼリアのオリジナル楽曲アワーキャロルが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。 その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
はい、バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。番組内ではミニアニメバンドリガルパピコフィーバーを放送していますよ。
そして23時からはライブ映像をピックアップしたバンステ2021を放送しています。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。
2022年1月1日公開のバンドリポッピンドリームの前売り券が発売中です。劇場前売り券やグッズ付き前売り券など様々な種類がありますよ。詳しくは劇場版公式サイトをチェック。
劇場版バンドリエピソードオブロゼリアのブルーレイが12月15日に2巻同時リリースされます。うん、アニメ映像のほかロゼリアオリジナル楽曲劇版 CD も収録されます。ぜひチェックしてください。
月刊武士ロード2022年1月号はあさって12月8日発売です。今月号もバンドリ情報やコミカライズ盛りだくさんでお送りします。ぜひお近くの書店専門店にてご予約の上ゲットしてくださいね。以上お知らせでした。
シュワシュワ弾けた気持ちの
時間です。しばらしでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください。
はい、
ということで2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はね、エイトゥーゼットのコーナーもありまして、うん、楽しかったですね。
楽しかったね。いやー、スミテかっこよかったなもう脳内ですごいかっこいいスミテが、
しかも、ね、あの指輪が、うん、なんかハートに羽が生えてるようなすごい可愛らしい指輪で、うん、ピンク色の石だったんですけど、実は白も持っているのでお揃いですって言われて、
完璧じゃない。完璧じゃないですか。
カードストーリーにありそうなね。
本当だよ。これ聞いてストーリーになっちゃうかもしれない。
本当ですよね。なんかに採用できそうな感じですけれども。ね、本当
すごいかっこいい。
今個人的にはモヤモヤした時は宇宙を考えるっていうのがすごい。
たまに筋肉マッチを見ることにします。
ぜひ、ね、本当に面白いので、うん、中山筋肉さんの YouTube チャンネルとかすごいいいですよ。うんうん、
もし
ぜひ見てみてください。
はい、
はい、それでは今回のシュワラジオはここまでです。お相手は前島亜美と
中上郁美でした。
またね。